変わらないと思うので、すごい高い。
23回、
下さんですね。
下さん、すさまじき残暑乗り越えし金魚よ。これもいいんだけど、わざわざ残暑乗り越えしと字余りにせずに、これはすさまじき夏乗り越えしとしたら、それでいい句になる。五七五になって、これ残暑が兼題だったけども、そこから発想して夏一般のこの句を作ったということで、なかなかいいと思いますよ。凄まじき夏乗り越えし金魚行く、こうなるとこれはいい句ですね。誰ですか？
今福さんです。
今福さん、
はい。
あとで作者に、あの、あれを、そういう費用
を、
伝えといてもらえますかね。
はい、
東京に五輪知らせた残暑かな。これをね、なんか、わかるんだけど、この表現では、像が浮かびませんね。東京に五輪知らせた残暑かな。残暑でオリンピックが決まったという、残暑が知らせたオリンピックという、そんな感じというのはどうも、あの、頭の中であれが結ばない、像が結ばれない。これこの表現では
私です。
これはだからちょっと、残暑と五輪が決まったというのの組み合わせだけど、ちょっと問題があると思いますね。これは誰？
坂川さんです。
坂川さん、
はい、はい。前回の知らせしっていう、
これは、はい、あの知らせたは、あの交互になりますね、
はい。
知らせし、
しですね、
とこれ知らんという感が、もうそんなちっちゃい表現以上に全体としても
あるあ
日の落ちて汗なお山の残暑かな。これはこれでいいんじゃないでしょうかね。日が落ちてもこの残暑の暑さは消えない、汗だくだという、これはもういい句だと思います。誰です？
私です。
本田さん。日の落ちと、ここのね、日は落ちてというのが本来あれですね。日がいわば主格というか、
はい、
主格、私はというのを、あるいは私が、これが、わかがが、あの、そういう、主語を表す助詞ですよね。ところがね、俳句では、その、わ、が、特にがという音の響き、それからそれによるこの、なんていうかな、俳句のこの滑らかさが失われるんでね、その主、日の音、脳を、がの代わりに使う場合が多いんですね。そうすると日のというふうにすることで、日が落ちてよりもこの全体が滑らかに優しくなる。だからこれはその日のという、日の落ちて、本来は日が落ちてでしょ、あの光合的に考えるとね、日が落ちて、瀬直山の残暑かな、それを日の落ちてというふうにしたところにも、ちょっとあの今後のこととして気をつけてられたらいいですね。これはこれでいい。それから蝉の声、残暑を告げているような、これ、告げる蝉の声とかなんとかすると、句としては締まりますね。日の昇るや残暑告げる蝉の声、もう日が昇ると同時にもう残暑の 天じいじいを声がしとるという、これは誰ですか？
あの岩井さんです。
岩井さん、
はい。
まあ最小限でするといるごとし、秋通し高温続く残暑かな。高温だから残暑なんで、これは同じことを2回言ってることになる。高温続く残暑ってのはね、当たり前のこと。高温は残暑は残暑ですとこう言ってる感じで、秋通しまだ秋は遠いなというのは分かるけども、これはちょっとだから、ここの俳句の中身がなくなる。秋通しだけしかね、秋通し残暑続くかなみたいなもの、こういうのをね、例えばこんな風にちょっとだれてみるのはどうか。8月陣、陣っていうのは尽くすという字を書くのね、あの尽力の陣、
はい、
これはあの9月陣、5月陣、その月の一番最後の日を、5月も終わりです、うん、というような、そういう意味で尽くすという字になるんですね、
はい、
だから8月陣、残暑残暑と蝉の声なんてのいいなと思って、残暑残暑はひらがなで書いてね、
あ、全部全部ひらがなで、
え、
最初残暑を漢字で書いて、その下はまたひらがなじゃなくて、最初から残暑残暑全部ひらがな、
はい、8月陣、
残暑残暑と蝉の声、
え、
残暑蝉
の声、
蝉の声、
ああ、面白いですね。
これは誰ですか？
小山さんです。
小山さん、ああそうか、だから高温と残暑ではダメだな、
道義反復、
道義反復、
道義反復ですね、はい。
空揺れしお経届かぬ蝉の声、これも空揺れし、空が揺れたお経が届かぬのか、蝉の声で空が揺れてんのか、空揺れし蝉の声でお経が届かぬことになった、こういうことなんじゃないかと思うんだけれども、どうもこれはこの空揺れしお経届かぬ蝉の声というのは、空揺れしというのがどこへかかるのかよくわからない、だからこれ言いたいことは何かよくわからんが、要はセミがワンワン言ってるということだと思うから、セミの声、度胸の声も消されけり、セミの声、度胸の声も消されけりとしたら、これは誰ですか？
藤川さんです。
ん？
藤川さん。
藤川さん、残暑も日めくり、めくり忘れ去り、これもね、残暑も日めくり、めくり忘れ去り何回もめくっちゃって
めくり、めくり
忘れ去り、ここいいんだけど、
そうそう、残暑も、残暑も日めくり、めくり忘れ去り、残暑というのは
めくり、めくり忘れ、
残暑もというのは残暑で頭がボッとなったというかな。いや、これね、だから日めくりをめくりを忘れて残暑かな、
うん、
めくりを忘れて残暑かな、
うん、残暑かな、
はい、うん、これは出口さん、
はい、
はい、
なんかこう流れっていうのがやっぱりあれですもんね、うん、あの残暑も日めくりめくり忘れされっていう、ちょっと五七五のところ若干ちょっと流れがあれなんで、
日めくりをめくり忘れる残暑、
日の寝方落ち前に哀れ残暑にて、これはね、 ここで落ち蝉哀れと、哀れと言っちゃおしめえよという感じだな。哀れはその落ち蝉の状況で、ひな根っこに落ちていること自体で、そのこの句はそのことを言おうとしてんだから、それを哀れともう言っちゃったら、もう哀れという一言だけでいいのね。だからこれは日の寝方落ち捨てに哀れ残暑にて、これはどう、だからもうちょっとこれはどういうふうにあれしていいかわからなかったな、ちょっとこれは修正を してない。誰ですか、
誰ですか。
あ、赤石さんです。
赤石さん、
はい、
これは俳句のそういう、なんていうかな、一番元のところについての理解が足りない。勇敢と一緒に来る残暑かな。これは、勇敢と一緒に来る残暑という言い方は面白いけれども、ちょっと実感って感覚的にこの子は馴染めないな、残暑っていうの、勇敢が3時か4時に来る、それと一緒に残暑が来るという感じではちょっとこう頭の中でうんとこう納得的でないですね。残暑ってのはもっとこう一般的な残暑がこう来るんであって、午後の3時か4時に残暑が来るんではない。だから来るというんじゃないなんかでないと、勇敢の時期でもまだ残暑が残ってるというような感じだったらまたそれはそれでいいかもしれんが、ちょっとこれも表現はこういう表現はいいんだけど、ここの場合にそれがふさわしいかというと、この残暑と残暑が来ると、残暑が来るという、これちょっとあのこれも根っからちょっとこの問題なんで、修正のしようがないな、
西岡さんです。
え、
西岡さんです。
西岡、
はい、
窓を開けて吹き込む風の残暑かな。これはね、これはこれで、一つの、あの、この文章自体としてはこれでまとまっているんだけど、ただ、普通の感覚としてね、窓を開けて風が吹き込んできたら、むしろ、お、若干残暑の中で涼しいなって感じるな、そういうのが普通の感覚だと思うのね。それが風が吹いてきたら暑い風で、帰ってダメだったらこういう感じになるわけね。だからまあそれはそれで、いやそうなんだとこう言うんならそれでもいいんだけど、むしろここを窓を開けて吹き込む風に秋近しとかね、なんかそういう方がその人間の感覚としては自然だな。熱風を吹き込む残暑かなというならまた最初で一つかもしれない。
その通りですね。
なんか冷房をかけた
り冷房かけてください
開けたら
冷房かけすぎちゃった
そうそうそう現代の
これは私です。
英語をかけてるな。残暑にセミとスズムシ鳴き別れ。これは藤川さんかな。
いや私。いやこれはほらあの、セミがもう終わる頃になって。
そうだろうと。
はい。スズムシが次に来るような感じ。
そうそう。
はい、時期
です、ね。まあ残暑にじゃちょっと五七五で C になって。あの調子が出ないから、まあ、これでやると残暑の子セミとスズムシ鳴き別れとすると、まあ、文章としては 分かりますね、はい、俳句としては残暑の子、あるいはもっと、うん、あの抜本的に変えた言い方するとすると、セミ消えて、はい、鈴虫の鳴く9月人とかね、
ああ
言いたいことはそういうことじゃないかと、
はいはい、
セミ消えて鈴虫の鳴く9月人、これは9月人だ、さっきは8月人だったけど、はい、まあそういうふうにしたらそれでもいいなと思いますね、
はい
はい、これ記号は、
まあ両方あるけども、はい、結局9月人っていうのがあの時期を明確に表して
るので、ね、
これが記号です、
はい、僕は9月の末ってことですね、
白髪の手口に日本残暑かな、これもね、この分かる白髪の手口、手口って櫛でしょな、櫛で白髪の頭を割ったら日本このついてきちゃったとか、こういうことだろうと思うね、それに残暑っていうのは合うかどうかですね、あのいわば取り合わせとしてね、まあ、だから、いや、合うんだと、暑い中で、こう、毛がぽろりとしたんだという、まあ、こういうの、例えば、朝寒しなんていうのを入れると、朝、顔洗って、鏡にこうやって串当てたら、ぽろっと、日本抜けちゃったというような感じ。が出るかなという気もするんですけどね、うん、まあ残暑というのでいいかどうかということですね。これは誰ですか？
西岡さんです。
ああ、朝寒しとすると朝の、その洗顔の時という感じが出たりするんじゃないかと思う。日傘の破れしままに諸所の町、これはどういう意味かな。諸所の町って、諸所って言ったら24節気の一つで、8月の下旬頃ですね、うん、8月の下旬頃、ようやく暑さも一段落する頃、そういう時に日傘を破れたままでもう今年は使わんからというんで置きっぱなしだと、こういうことかな、うん、まあそういうことならそれはそれで、いいと思いますね。これは誰
ですか？西岡さんです。
ああ、
記号は諸所になるんですね。
諸所が記号だね。
そうですね、
墓参り親父おふくろ生身だぶつ、これはこれでいいと思いますね。ただ南無阿弥陀仏まで入れるとキレが悪いから、親父おふくろ南無阿弥陀がいいだな、うん、仏を取っちゃって親父おふくろ南無阿弥陀、
うん、
これは誰ですか？
坂川さんです。
え、
坂川さん、
はい、
記号は墓参りですね。記号は墓参りでしょ。
墓参りって記号なんです
よ。墓参というのは記号です、
はい、
山あいのあるいは山間の霧の谷まで記事の声、これね、山間が不要ですね。谷間っていうのは山間だからね、だから2回言ってることだ。山間の霧の谷間、記事の声、まあだから山間の何回も変えんといかん、例えば浅間滝というのでもいいかな。浅間滝、
え、浅間、
浅間滝、
滝、
間滝っていうのはまだ朝が来ないぐらいの、
ああ
明け方のことをね、
浅間滝ですね、浅間滝、
浅間滝、霧の谷間、それから「で」っていうのはね、やっぱり「で」、さっきの「が」ではないけどね、 この濁音っていうのは、ちょっと耳障りなことが多いのね。このでも、これは二にすればね、谷間に、肘の声。そうする方が、あの、俳句の音の形がいいな。浅間崎、霧の谷間に肘の声。霧の中、見えぬ世界もまた楽しい。
あ、十六番です。
出口さんです。出口さんです。
出口さん。はい。霧の中、見えぬ世界もまた楽しい。これはこれで、あ、そうということで、あれはないな。あの、言葉遣いとして、なんか、何があるわけでもない。これは誰ですか。
私です。
本田さん。うん、まあ、これでいいと思うんだけど、特に、栽培してもいないな。